2021年10月9日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。東京でブロックチェーンベンチャー GU テクノロジーズの CTO を務める近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、シリコンバレーでコンサルティングをしている私渡辺の3人で話をします。今日はですね、前半は先週に、まあ、発表になっただけなんですけれども、コインベースのハックの話で、後半はビットコインの未来の話をしたいと思います。で、1個目、まずコインベースハックについてまず簡単に私がブログにまとめたものを読みます。読む内容はですね、ちかわたなべ .com っていうところに行くとトップの記事に出ていますので、よかったらそちらを見ながら聞いてください。コインベースハック事件、先週ですね、コインベースが今年の3月から5月にかけて6000顧客アカウントがハックされ、その人たちのアカウントが空っぽになりましたと発表しました。で、これはですね、コインベースの携帯番号の SMS を使った2段階認証のプロトコルに脆弱性があって、そこを突かれたということなんですが、これ、この SMS の2段階認証の話の前にですね、ハッカーはあらかじめメアド、パスワード、そしてコインベースのアカウントに紐づいた携帯の番号、そしてそのメアドのメールへのアクセス、これ全部持った上で、初めてこの脆弱性を使うことができたということで、その他の情報をすでに持っていたんですね。で、その他の持っていた情報をどうやってハッカーが得たのかは不明という発表でした。で、盗まれた暗号通貨は全てコインベースが賠償したとのことです。で、集まった経路が不明という話なんですけれども、この一つ考えられることはですね、こういうのダークウェブで売買されている情報がいっぱいあるんですね。で、どういう情報が売買されるかって時々ありますよね。なんか何百万レコードのデータベースがハックされましたみたいなのがありますけれども、ああいうのがダークウェブ上で売買されていると。で、じゃあ自分の情報が売買されているかどうかっていうのを調べる方法もあってですね、メールアドレスを入力すると、どのハック事件でそのメールアドレスに関わる情報が流出したかっていうのをチェックできるサイトが複数あるんですね。で、そのうちの一つが Have I been pawned? Pawn は P-A-W-N-E-D なんですけれども、Have I been pawned? そのまま、の .com というサイトに出てくるんですけれども、試しに例えば私のメールアドレスをチェックすると、15件のハッキングで流出していますって書いてあって、で、それぞれの事件ごとにですね、どういう属性情報が流出しているかっていうのが書いてあるんですけれども、例えば E メールアドレス、パスワードのヒント、パスワード、ユーザーネーム、エンプロイヤー、ロケーション、ジョブタイトル、ソーシャル、ソーシャルセキュリティ番号は別の時ですね、とかですね、いろんなものが流出していると。で、こういった流出情報を掛け合わせていくと、かなりの角度でメールアドレス、パスワード、電話番号などの組み合わせが分かっちゃうんですね。で、コインベースもそういうふうにまずはかき集めた情報があって、それをもとにやったんじゃないかと思われるんですけれども、まあ、それにしても結構面倒じゃないですか。で、その面倒な、ハックをですね、6000人もやったっていうのはなんかすごいなというふうに思いましたという話です。はい、どう思います？
これ、まあ、何ですかね、プロの犯行って言うとあれですけれども、まあ、多分国家系のハッカーなんじゃないかなって気がしますけどね、ここまでやるとなると。まあ、そこまで頑張ってやる6000分もですね、 SMS 乗っ取ろうという、まあ、ちょっとわからないですけれども、もしかしたらダークウェブの方でも簡単にできるようになってるのかもしれないですけれども、
でもこれ自動化できるのかしら。
自動化するにしても、なんかこう、まあ、どうなのかな、非常にこう、まあ、コインベースが弁償できるぐらいの額が結局盗まれたということですかね。これ、いくらって発表されてるんですか？
発表されてないです。
なるほど。
いや、まあ、でも、自動化されてなかったら、要は6000人月じゃないけど、6000人が。
まあ、それかそうですね、もう完全に自動化されていて、 ハック済みの SNS までもう全部リスト化されてて、はい、ボタンポチっていうことで一気にやったっていうことなんでしょうけれども、まあ、それにしてもちょっともう手口がかなり最近高度になってきてるので、
うん、
まあ、この守る側は相当本当いろんなことを考えないといけない時代になりましたよね。
そうですね。いや、これ不思議に思ったんですけど、うん、コインベースって暗号通貨を払い出そうとすると、まず払い出す方のアカウントのウォレットアドレスをホワイトリストしないといけないんですね。で、はいはい、登録して48時間はフリーズしたままなはずなんですよ、
うん、
で48時間経って初めて送れるようになるんですけど、でもここでそのコインベースが発表しているハッカーが被害者のメールにアクセスできていたということなので、その48時間の間にメールが来るんですよ。新しいホワイトリスト番号を加えたけどほんまですねっていうメールが来るんですね、はい、多分それを隠したってことだと思うんですよね、
うん、
なんかそれって自動化できるんだろうか、もしくはまあ、これ2ヶ月にかかって、まあ、60日にかけてやってるので1日100件とかなんで、例えばこう5人ぐらいいれば1人20件ずつ毎日やっていくって、まあ、マニュアルにやってもできそうではあるんですけど、
うん、分かんないですけど、その今の、SMS を隠したっていうのはその、SMS 電話番号を変えますけどいいですかみたいなのが元の方に届いちゃうからってことですよね。
あ、今隠したというのはメールに、あの E メールに来るんですよ、そのホワイトリストの番号。
その E メールって誰が送ってるかっていうと、うん、コインベースですよね。
そうそうそう、そうです。
コインベースのね、なんか自分はまあなんかこういうそのハッキング事件があるたびに内部犯行が一番やりやすいんじゃないかなと思っちゃうんですよ、
うん、
これもしコインベースの中の人でいろいろコインベースのシステムいじれたら、まあ、その辺やりたい放題じゃないですか。
でもそれはバレないですかね。
あ、それは相当社内のセキュリティがあるからあれですけど、ただその外部だと思うんですけど、内部にその協力者がいる場合に結構そのこれどうやってやってんだろうねみたいなのが結構クリアできたりするので、
うん、
これだけのねその被害額というか額が絡めばありえんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね、
うん、でもなんかそれはコインベースともあろうもの捕まりそうな気がするんですけどね、なんか社内のいろんな、
まあこれだから、うん、徐々にその仮想通貨、まあ、交換業の、まあ、問題点っていうんですかね、まあ、例えばこれ銀行とかあの証券会社でも、まあ、同じことはできるんですけれども、いざ送金しようとした時のその出口が今のところ銀行口座になっていて、かつそこのやっぱりところが非常にこう監視が厳しいと、そこから他に送金するっていうことは非常に厳しいと、うん、いうところが、まあ、今までの一応防波堤になってたわけですけれども、
うん、
やっぱりそこが防波堤になってたんだなっていうことが改めてこう証明されてるというか、
うん
う
ん、
まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
簡単にだからこの送付先のアドレスを変えられてしまうということ自体がやっぱりまあ問題なんですかね。そうすると、
うん、
銀行振り込みはでもできるから、まあ、振り込まれた後にまあ追跡していける仕組みが一応あるというところが違うんでしょうね。
うん、まあビットコインをビットコインのまま引き出してしまったらその後フォローするのが大変だっていうことだとなのかな、まあ、もしくは6000件もあると全部フォローしきれないのか、もしかしたら逆に6000件もあるとそこからたどってどこら辺が犯行舞台か分かっちゃうっていうことがあるのか、うん、なんとなく後者のような気がしないでもないんですけどね。6000件引き出したとして、うん、6000のウォレットに分けるということはあるのかな、ま
あ、あ、これでも、まあ、なんかそのそもそも論で言うとですよ、
うん、
コインベースみたいな中央集権取引所って、まあ、そもそもこうブロックチェーンの分散の発想の真逆言ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、中央集権だからこういうこと起きるんだよねっていう、まあ、それの一言で終わりなのかもしれないですけど、うん、まあ、そこが難しいところでですね、これが分散で、まあ、ローカルに秘密鍵持っていれば、まあ、6000、まあ、その秘密鍵はね、個人がまた管理してないって問題が出るとしても、なんかこう、一気にハッキングされてしまうみたいなことは起きにくいですよね。
難しいですな。なんか、私、最近、すごい巧妙な SMS の、あの、こう クリックさせようとする偽 SMS がいっぱい来るんですよ、う
ん、はいはいはい来ますねうちも、はい、
なんか手を変え品を変えでよくあるあのスパムのこうわざと間違いがあるとかそういうの全くなくてなんか、うん、あのパンデミックなので皆さんに1ヶ月分無料でアカウントを差し上げることにしました by Netflix みたいなのとかなんかあなたに何とかが当たりましたとかもうそういうのがなんか違うのが山のように来ていてこれなんかクリックして私の個人情報を盗もうとしてるのかなとすごいなんか あれなんて言うんだっけ日本語で疑惑の念に駆られているんですけど怖いなと
これあのちなみに Have I Been Pwned のサイト行くと、
うん、
あの最終的にはあのなんだっけワンパスワードをおすすめしますっていう広告が出てくるわけですけど、
うん、
うちはもうずっと前からワンパスワードを使ってますね、
うん
まあ、要するに SMS も一時しのぎでみんなちょっとセキュリティ向上で使ってましたけれども本質的に脆弱性があるプロトコルなので、
うん
まあ、そこがついにあのほっころびてきたっていうことなんだと思うんですよね、
うんまあ、あのコインベースハードウェア、なんていうんだっけあのキーあるじゃないですか指キーとか、
うん
はい、使えるんで、まあ、指キー使うのが一番多分安全でその次は Google オーセンティケーターを使うということだと思うんですけれどもやっぱり SMS は今回は違うんだけど結構あの携帯の番号自体を盗めちゃうんで、
うん、
そっちから入られることってこの暗号通貨の世界ではかなり前からずっと起こってるんですよね2018年ぐらいから結構 SMS の SIM カードを乗っ取っちゃうみたいな、詐欺ってかな、なんかこう頻発していてだから SMS に2段階認証の番号を送らせるっていうのは、まあ、そもそも危険ではあったと
私はあれですけどね、その2段階認証で SMS も Google オーセンティケーターもどっちでも設定できる取引所とかあるじゃないですか。
はい。
なんか SMS 届くの待ってんのめんどくさいから、Google オーセンティケーターの方が私は使いやすいですけどね。
でもだから Google オーセンティケーターをダウンロードするっていうのが、わかんないとか、あと、
うん、
あの、よく考えるですよ。あの、電話機なくしたらこれどうするのっていうのを、よくちゃんと考えて、うん、あの避難訓練しておかないと
そうですね、
はっと気づくと全く自分がアクセスできなくなっているっていうことってありえますよね、う
ん、Google オーセンティケーターのねもともとなんかシードみたいなやつあるじゃないですか登録するときに QR コードなのか、
う
ん、なんかパスコードみたいなのがある
そうそう
そうあれをあのバックアップしとけばって話ですよね
そうそうそうでもそれ、うん、そういうことをちゃんとよく知ってる人じゃないと、
うん、
なんか自分が何をやってるのかよくわからないみたいなのってあるじゃないですか、
うんそれってそのスマホなくしたときとかっていうことじゃないですか。
そうそうそう。
でもスマホなくしたときって多分 SIM カードも一緒になくしてるから、うん、SMS の認証も多分通せないですよね。
確かに。
うん。だから、携帯なくす人はもうどっちでもちゃんと避難訓練しとかないとダメっていう話で、
うん、
だったら Google オーセンティケーターのが、うん復旧しやすいんじゃないかみたいな。
うん
うん、っていうのはなんか感じましたけどね。なんでみんな Google オーセンティケーターそんな使わないんだろうっていう。
いや、もう私、あの、ワンパスワードも Google オーセンティケーターも人類として持つべき最低の装備みたいな気がするんですけどね。
私は結構パスワードを使い実は分けていて、昔から。
うん、
で、まあ、どうでもいいサイト用と、
うん、
まあ、どうでもよくないけど、まあまあセキュリティが低そうなサイト用と、
うん
まあ、セキュリティが高そうな、まあ、サイト用それから、まあ、一番漏れちゃいけないやつ大体4つ分けてたんですね、
うん、
で、まあ、最近になってまず一番低いやつは、まあ、早々に流出をして、まあ、夜中にオープンになってますってことも分かっていて、
うん、
でその次したらここ最近ですねその安全だと思われているサイトに登録してたのが流出したんですよパスワード自体が、うんまあ、Google の Chrome が教えてくれるんですけどね、
うん、
あなたのパスワードも流出してますからこれ使わないでくださいと、
うん、
それが相当恐ろしくて、
うん、
そのサイトパスワードを使ってるのって、まあまあ、それこそ Google とかと銀行とかそういうとこしかないんですよ
いやそういうとこしかっていうよりもそれ最悪でしょ
最悪
うん、で Google と銀行で同じパスワードを使ってたってことですかね。
微妙にちょっと変えて、語尾を変えるようにしてたんで、全部一気にハッキングされないようにしてたんですけど、うん、まあ、Google のメールがハックされると相当やばいので、
やばいっすよ。
そこだけはちょっと変えてましたけど、まあ、でもそのコアとなるところが漏れたと。で、これどういうことかっていうと、暗号化しないでまず保存してるやつらがいるわけですよ、どこかに。そういう大きな信頼できると思われてるはずなのに、流出しちゃいってことは生パスワード保存してるやつがいたってことですよね。
許せんな。
で、一番怪しいのが Facebook です。あいつらもうそういうことを一回起こしてるんですよ。パスワード全部平文で保存してましたっていうのが事件があって。
Facebook そんなことしたっけ？
そうなんですよ。ある、なんか、Facebook 本体というよりは、なんかちょっとサブシステムみたいなものが、まあ、そういうことがありましたっていうのをちらっとそういうニュースが出たことがあって、で、まあ Facebook で使ってたパスワードだったんですね、私が。
うん、
なので、まあちょっとザッカーバーグさん、基本的に人のセキュリティとか全く気にしないタイプというふうに私は見てるんですけど、むしろこう覗き見大好きタイプなので、おそらく Facebook は平文でどっかで保存してるんじゃないかなと思うんですよ。あ、今は分かんないですけど。
2019年にそういう話が出ていますね。
そうですね。で、結局それはなぜかっていうと、うん、まあ、アメリカ政府と通じていて、彼らがいつか誰でもハッキングできるようにっていう裏が多分あるんじゃないかと。まあ、例えばですよ、仮にですよ。
うん、
まあ、でもそれが出ちゃったっていうことで、そうすると世界の10億人ぐらいのデータはもう漏れたっていうことなんじゃないかなという気がしてますけどね。まあ、それからちょっともう、一個一個変えるの大変なんで、もうワンパスワードに生成させたのをワンパスワードに保存するって方針に最近もなってますね、私は。
それ、早くやった方がいいですよ。
そうそうそうそう。
いやー、うん、なんかもう私、すべて16文字以上の、なんで、なんか、ワンパスワードがなくなったら死ぬってやつですね。
そうですね。で、一番最上級のやつはまだ漏れてないんで、
いやそれ全部変えた方がいいと思うよ。いやマジで本当に本当に。
あ、まあまあそうですね。でもトランスファー、うん、そこ最後の最後に銀行ログインはできるけど、例えばトランスファーはできないっていうことにはなっていて、うん、まあ、今もね変えましたけど、まあだからそこら辺を見てると、やっぱりこう徐々に下から漏れていくなっていうのはよくわかるという話でした。うん、でもこれを一般の方にやれっていうのもちょっと無理なので、
うん、そうか。
いや、どうでしょう。まあ、ワンパスワードはまずギリギリですけど、
うん、
Google オーセンティケーターもやっぱり相当難しいですよね、ユーザビリティが。
難しいかな。なんか、難しくはないけど、その、さっき言ったみたいな、携帯変えるときなくしちゃったみたいな人が続出しそうだよね。
そうですね。
うん。
まあ、なんで、僕がおすすめは日本だと、実はその携帯と、今、マイナンバーが、マイナポータルでこう、ついに認証できるようになったので、
うん、
まあ、あれを使って本人確認していく流れが、まあ日本にとって一番いいかなと思ってますけどね。もう秘密鍵、うん、マイナンバーカードにしか入ってないんで、漏れ、まあ、それ盗まれたら終わりですけど、
うん、
まあ、非常に漏れにくいということは実現できてきてますね。
うん、いや、怖いですね。やっぱり自分でハードウェアウォレットで持ってなきゃいけないのかしら。
でもそれはそうでなくすんですよね、きっと。
そうなんだよね。そっちの方が可能性としては高いんだよね。
絶対高いですよ。
悩ましすぎる。まあ、というわけで、
はい、
どうぞどうぞ。
いや、まあ、これなんか永遠の課題のいたちごっこになってますけど、そろそろ誰か解決してほしいですよね。Google さんがなんか、そういう研究してませんでしたっけ、最近。
そうなの？
パスワードやめようみたいな。
うん、なんか中国は結構あるらしいけど、アメリカでもベンチャーがあるんだけど、顔認証で支払えるとかいうのある、ね、
あ、でもフェイス ID、 うちの妻のやつ、うん、普通に娘開いてますからね。
あ、そう
そう、開いたとか言って全然ダメじゃんみたいな感じです
ね。親子で、親子だから。
いや、多分そうでしょうね。やっぱ顔の凹凸とかの作りが似てるんでしょうね。
そう、でも親子で分かっちゃったら、うん、やばいですね。
やばいですよ。
うん、
まあ、なかなか完璧なものはないですけども。
いずれにしても、まず2段階認証やるのは最低限。で、2段階認証は、まあ、最低限 Google オーセンティケーターでやりましょうと。で、SMS は、このね、今回のは、 コインベース側に SMS の2段階認証のプロトコルに脆弱性がそもそもあったっていうのが問題なんだけど、そこに脆弱性がなかったとしても電話番号自体を盗まれることがあるので、気をつけましょうと。で、
ただ
いうので、
うん、これ日本人に聞くとですね、
うん、
こういうことをセキュリティ上こうですっていうことを言うとですね、
うん、
まあビットフライヤーとかにみんな預けてるわけですよ、日本人は。
はい。
それと、自分で管理するそのハードウェアウォレットなり、まあ、秘密鍵を自分で持つソフトウェアウォレットがあるじゃないですか、
うん、
を比べたときに、彼らはその自分でその、秘密鍵とかをなくしてしまうことの方を怖がるんですよ。
それ私だよ
でもその怖がってますけどちゃんと管理をしてるじゃないですか、
うん、
で彼らはその怖がった結果何をするかというと、別にもしかしたらそのハックされちゃうかもしれないけどビットフライヤーに預けるんですよ。なぜならばこのコインベースの事件もありますけど保証してくれるじゃないですか、
うん、
その保証保険の方を頼って、いや Google オーセンティケーターのその煩雑さよりも保証してくれるんなら預けるわっていうマインドの人が多いから、そのめんどくさい秘密鍵とかね、あのハードウェアキーとかを使わないんじゃないかなってちょっと思ってますけど、アメリカ人は分かんないです、日本人はそうです。
いやまあ同じようなもんだと思いますよ。で、
ということはこういう保険がめちゃくちゃ流行るってことですかね、次のステップとして。
そうですね。ただなんか保険をかけるとその保険の料金分何かのこう なんていうのう、ね、必ずコストがあるから、
うん、
じゃあコインベースなんとかしてハックしようってことになっていくし、
うん
うん、でもなんか3ヶ月前にあのコインベースのアカウントハックされましたっていう人のポストをレディットで見てたんだけど、なんか多分スプーフィングでコインベースのサイトに思わせるサイトを彼にまず送りつけて、でその人はそこにログインしようとして、そしたらなんかビデオがありましたと、でこのビデオを見てからログインしてくださいっていうビデオがそのサイトにあって、そのビデオの言う通り、E メールで来たなんかサイトのタブを右クリックして何とかをして、その空いたところにオーセンティケーターのコードを入れたら60分以内に全額払い出されましたとか言って書いてあったんだけど、なんかそんなビデオでこんな風にしなさいって言われたことを信じちゃう人がいるのかと思って、なんか衝撃を受けたんですよね。なんか
まあでもそのね、あの以前ちかさんその話をしていて、我々だから流れを今感じてるわけですよね、
うん、
それがある意味これなわけで、
うん、
ということはこれでもコインベースでうまくいったってことは、次はまあ別にコインベース以外でもうまくいくだろうっていうこともあるので、
うん、
これ次もっと大規模なやつが来るんじゃないですか、下手すると、
うん、ねえ、
コインベース多分一番セキュリティ気をつけてる会社の一つですよね。
いやコインベースがダメだったらもうダメでしょう的な感じだよね。
うん、そうですよね、
うん、でだからそのホワイトリストがどうしてクリアできたのか、そこは不明。48時間って結構長いよねみたいな感じなんだけど、その48時間も見なかったんだろうな、みんな。
でもあの6000人分がハックされたって書いてあるじゃないですか、
はい、
実際その試されたのは実はその何倍もあって、多分3万人分とか試されてて、うん、そのうちそのホワイトリストを、うん、寝過ごした人っていうか、その通知を見なかった人が6000人ってことですかね、
う
ん、
多分そうだよね。
あとはこれ、まあ、銀行なんかもそうですけれども、多分ある程度以上の送金になったらあの人手でチェックするプロセス入れてると思うんで、もしかしたら弁償できるぐらいの高額の送金しか成功してなかったかもしれないですね。
うん、でもホワイトリストしてると人間、これ人間が入っても分かんないと思わない？
まあ、その
人間がチェックしてもわからないでしょ。よっぽど送り先のアドレスがなんかブラックリストに載ってるとかだったらあれだけど、まさかそんなおバカなことはしないと思うんだわ。新しいアドレス生成して送らせるよね、きっとコインだったら、
うん、
だから人間が入ってもちょっとわかんないんじゃないかなこれ。
あ、そうですね。あの国際送金だと外から中に受けるときも必ず電話かかってきますよね、うん、あの三井住友銀行とか電話かかってきて、こういう送金が着金しますけれども、これはあの正しいですかみたいな電話チェックが僕にかかってくるんで、まあだからそういう人の声でチェックっていうんですかね、本人に電話かけても、これも なかなか難しいですよね。うん、あでも本人のそこで生年月日とか聞かれますから、まあ、そこで認証するってことになってるんでしょうね。
最近ですね、まあ、私その AI 系のベンチャーも携わってやっていて、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、音声合成 の技術がだいぶ上がりまして、
うん、
少なくとももう電話越しであれば、全く人間の声と聞き分けがつかない、例えば近藤さんの声とか知花さんの声で、どんな文章も喋らせることは可能になってますんで、その生年月日も言わせられますし、何でも言わせられますね。
これでもつまり総合すると、まあ、日本って例えば何でもかんでもハンコ文化じゃないですか、
うん、
実印とかってさ、あんなのもう全然意味ないよって、まあ、IT の人言ってるわけですね。実印を押したらペラペラめくってるっていうぐらいのレベルにこっちのもう SMS とか来ちゃってるってことじゃないですか、
うん、
もっと上の人から見るともうなんか未だに実印のハンコ使ってるよっていうレベルになっているのに世の中が対応できてないっていう状況な気がしますね。
いやー、でもなんかこの6000人分をどうやってハックしたのかっていうのが私は最大 の要は自動化されてるのか、それとも5人で朝から晩までカチカチカチカチやって頑張ったのかどうなんだろうみたいな感じはするんだけど、やっぱりこういうのをこう結構ハッキング事件って、侵入されてからそれに気づくまでに平均289日とかかかってるらしいんですよ。だから1月に侵入されても気づくのは10月みたいな。
いやだからまあ結局これまあ仮想通貨業界の、まあ、暗号資産業界の話で言えば分散ウォレットをちゃんと使いましょうっていうことしかない気がしますよね。でそれなくしちゃう人問題はそれとは別にカスティディでパスワードをマスターパスワードを一応ちゃんと監視といてあげますサービスを、まあ、銀行が提供するってことじゃないですか。
でもそれそのカスタディの アドレスを保管してあげたら同じことじゃないですか。
いやでもその他そこは盗まれるってことですか。
そうそうそう。
いやいや、もう銀行の貸金庫にラミネート加工した紙を置いとくっていうことじゃないですか、ね、
ああそれね、はい。それ前も言ったと思うんだけど、アメリカの銀行最近統廃合が増えていて、
はいはいはい、
統合したときに支店がなくなっちゃったりして、そこでセキュリティボックスの中身をなくされるっていう事件が結構あるらしくてですね。
最悪です。
もうね、もう何を信用したらいいかわからないっていうですね状態なんですけれども、うん、まあというわけでコインベースですらハックされましたっていう話でした。
はいはい、
はい、で後半は、ビットコインの未来ということでですね、元ネタは、ローラ・シーンっていう元フォーブスの記者だった人がやっている暗号通貨のポッドキャストでアンチェインドっていうのがあるんですけれども、それの9月14日の回で、ビットコインは2100万ビットコインまでしか発行されないことになってるぞと、でその全量が発行された後はトランザクションフィーだけでビットコインネットワークの安全は保てるのだろうかっていう討論が行われました。で討論していたのはイーサリアムファウンデーションのジャスティン・ドレイクっていう人と、ザ・ブリッシュ・ケース・フォー・ビットコインっていう本を書いた BJ ・ボヤパティっていう人ですと。で、どんな論点だったかっていうと、まず安全が保てなくなるよっていう派のジャスティンの意見はこんな感じで、まずそもそもビットコインのセキュリティっていうのはビットコインネットワークを運用するマイナーに発行される新しいコインとトランザクションフィーの2つで確保されてますと。で、その新しく発行されるコイン、マイナーに与えられるコインっていうのは4年ごとに半減してます。だから20年経つと半減するのが5回繰り返されるので、発行量が32分の1になります。で、だいたい今年間3万2000ビットコイン発行されているので、32分の1ということで、新規コイン数が1万ビットコイン以下になります。で、20から30年後にはマイナーに発行されるビットコインが限りなくゼロに近づいて、マイナーのインセンティブがほぼトランザクションフィーだけになる。で、トランザクションフィーは予測がつきづらいっていうのと市場の上下動で10倍近く差がつくという問題がある。で、ちなみに現在のハッシュレートは毎秒 1億5000万ハッシュで、ハードウェアにかかるコストが15ビリオンドル、1兆6000億円かけると OK と。なので、51% アタックに必要なのはその半分ということで、7.5 ビリオンドル、だいたい8000億円であると。で、これは例えばアメリカの年間軍事費が750ビリオンドル、だからこれは80兆円とかですね、のことを考えると、まあ、8000億円なんて大した額じゃないから、やろうと思えばアタックできちゃうよねと。で、今ですらそれだけ危険なのに、さらにそれがすごい低くなってしまうのはどうなの？で、ビットコインの総額が金と同等の100トリリオンドル、100兆円ですね、になったら、まあ、8000億円ぐらいのコストをかけてアタックしてやると思うプレイヤーが出てくる可能性があります。で、国家レベルのハッカー、まあ、国家レベルの犯罪っていうのはもちろんのこと、例えばイーロン・マスクとか、大量にビットコイン買ってるマイクロストラテジーといった、莫大なビットコイン所有者もアタックしようと思えばできるようになってしまう。で、現在のこの新規コイン足すトランザクションフィーっていうのが年間いくらぐらいになるかっていうと、これがだいたい全発行額の 1.6% であると。で、これをこの人はなんかセキュリティバジェットと呼んでいて、いるんですけれども、でビットコイン発行総額が 100トリリオンドル、100兆円になったときにはトランザクションフィーだけで例えば 1% だったとしても、ビットコインのトランザクションできる数って年間でもう制限があって決まっているので、それで割っていくとですね、1回あたりのトランザクションフィーが1万ドル以上ないとこの 1% が確保できない。で、1回のトランザクションに1万ドル払うとか非現実的だから、ビットコインのセキュリティを保つためには、発行量の2100万というのをどっかでなくして、もっとたくさん発行し続けないといけないんじゃないのっていうのがジャスティンの意見。で、一方で安全を保てるって言っている BGA の方の意見はですね、トランザクションフィーについてはビットコインの価値が100トリリオンドルに近づいて、それを凌駕する頃には世界の基軸通貨になっているはずです、あると、ビットコインは。で、その時にはボラティリティは今のゴールド並みかそれ以下になるでしょう。で、その頃にはベースレイヤーでビットコインをやり取りするのは世界の大手銀行がセトルメント目的で行うだけなので、莫大な額をやり取りするだろう。だから1万ドルぐらい全然払えるのであるっていうのがこの人の意見でした、ということなんですけれども、いかがでしょう。
まあ、なんですかね、このその通りかなっていうふうには思うんですけど、
どっち側にその通り、
いや、安全は保てなくなる派というよりは、結局ビットコインの、まあ、価値が下がってしまうというか、まあ、これだから私は今どっちかというと、何ですかね、いわゆるプライベートコンソーシアムとかコンソーシアム型を推してる派なわけですけども、この3人の中でいうと、
はい、
がまさにこれが一番の理由で、その、まあ、最近ちょっといろいろ名前カテゴリライズをしているんですけども、こういうビットコインとかイーサリアムメインネットみたいな、こう誰でもノードを持てるっていうのはオープンノード型って呼んでるんですね、で、このオープンノード型のものっていうのは基本的にはこの、まあ、例えばビットコインの POW のアルゴリズム、それからまあイーサリアム2でやろうとした POS もそうなんですけれども、まあ、51% の、まあ、当然イニシアチブを盗まれ逃げられてしまうとハッキングされてしまうという、まあ、問題点を抱えているわけです。で、まあ、ビットコインが素晴らしかったのはそれを世界中のコンピューティングパワーの半分が必要だよねっていうところ、そのアタックするにはというところが、まあ、そんなことは不可能だからっていう、まあ、理論だったわけですけど、まさに書いてある通りそれってこのトランザクション新規コインが発行されている間はっていうところがあったわけですよね。なので、今、まさにそのトランザクションフィー、PO、なんていうんですかね、コンソーシアム型のネットワークをこれからちょっと私作ろうとしてるんですけれども、このトランザクションフィーでみんな、儲けることはできるんですけれども、これ、いくら儲かるんですかって言われたとき、やっぱりすごい質問に対する回答を困るっていう現象に今あってですね、まあ、みんなが使ってくれれば儲かるし、使ってくれないと儲かんないって、やっぱそういうことになるんですよ。で、それがビットコインでも起きるとすると、まあ、おそらく今これ書いてあると1万ドルぐらいでやっぱり必要なんだろうなっていうことはその通りだと思っていて、 で、そのネットワークって誰が使うんですかっていうことですよねと。
うん、
で、もう一点としては、じゃあ、その、これ、いくらあったらハッキングできるって言ってんでしたっけ、ここで。
7.5ビリオン。今、8000億円ぐらい。
で、8000億円を個人のハッカーが やるのは無理だよねっていう、まあ、そういう前提に立ってるんですけども、うん、じゃあ、国家が関与したらどうなのっていうところは前から問題だなと思っていて、
うん、
まあ、実際、こう、北朝鮮であるとか、まあ、そういう国はもう実際仮想通貨ハッキングかなりやってるわけなんですけれども、
うん、
まあ、彼らが8000億円持って、ここに予算取りできるかどうかはちょっと別として、じゃあもうちょっと大きな国が本気でやろうって言ったら、まあできちゃう話なんですよね。
中国とかロシアとかね。
まあ中国とかロシアだったらもうお茶の子さいさいでやっちゃうでしょうね。まあしかもだってそれ以上のリターンがあることが分かっているお話なんであれば、
うん、
まあ資金調達さえできればできるっていう、それだけの、まあ、リターンとリスクとリターンの話なので、まあそれがしかもこの、
その 51% アタックがもし本当に中国が本気でやって起こったら、みんなどうするんだろう。その後もビットコインの価値は保たれるのかな。ま
あ、
あり得るのは、まあ、そうは言っても一応ハードフォークが起こってなかったことにしようということは起こり得る可能性としてあります、うん、まあ、そこはもう一つの防波堤にはなるかなと。コミュニティがこう決めるっていうところは非常に民主主義的 で、
何回でもやられるかなと思ってハードフォークした、
ね。まあ、確かに。いやだからやるってもハードフォークされちゃうよねってなったらやらないわけですけど、うん、ただその1回のアタックの時にまさにそのリアルの取引が行われてしまった場合においては非常にもう取り返せないんですよね。
どういう意
味？例えば、つまりビットコイン
家とかが渡っちゃったりとかですよね。
まあ、1兆円となるとですよ。じゃあ仮にこういうことがそう起こるとすると、じゃあ例えばある某国となんかこう軍事的な何か取引をしましょうということで1兆円を上げることになってましたとか言って、
うん、
で例えばこう戦闘機とかをもう送っちゃった後にビットコインで支払いましたっていう時に実はアタックされて、その1兆円分のビットコイン嘘でしたみたいなのはまあ起こり得るシナリオかなと思いますね。
ああ、そういう意味ね。
まあ、インセンティブで言うとそういうぐらいのやっぱり大きな、まあ、ビットコインが逆に言うと大きくなってしまったからこそ起きてる問題の気もしますけれども、
うん、
これ私の意見はどちらかというと安全は保てる派なんですよ。そのどっちかだかというと安全は保てる派の人なんですね。
うん、
でもしその 51% アタックとかどっかの国家がやを大規模にやると、それがみんなに知られるとビットコインの価値ってその暴落するというか、もうビットコイン使わなくなる、もしくはそのハードフォークとかなんかそういう話になるじゃないですか。
うん、
なんかビットコイン脅かされました状態になるじゃないですか。なので、うん、やらないと思うんですよ。やらないというかバレないようにやると思うんですよ。
うん、ちょっとずつ
ちょっとずつなのか実際は例えば北朝鮮が全体のビットコインの 70% 持ってるんだけど、そのみんなそれを分かってない状態、
うん、
要はもう1万個ぐらいのウォレットに分かれてて、それ実は全部北朝鮮が持ってるみたいな、状態がもう今もそうかもしれないですよね、もしかしたらね。
うん
うん、だからそれ人々が気づかないまま、うん、そのこの状態がもうできてるっていうことはあり得ると思ってて、それはじゃあ果たして安全が保ててるというのか保ててないのかっていうのかっていうところですけどね。
うん、
保ててないじゃないですか。
保ててないけどみんな気づけてない。
でもさ、価値が失われないのであれば、なんか自分が持ってるものが盗まれないのであれば、別にそれは、うん、それはまさにコンソーシアムコインと同じことじゃないのかしら。
あとは今のそのドルとか、ドルとかゴールドって今どれぐらいどこに偏ってるかってみんな気にしてないですよね。
うん、
まあ、とりあえずでも 51% アタックを誰かができるかもしれないという問題は、まあ、中国がビットコイン禁止してしまったことで逆に良かったと思うんですけど、もう実はそういう状態になったんですよね。中国はの多分マイナーが 51% 以上今中国に寄ってましたよね、一時期。
うんうん、70% ぐらいしたよね。
そうそう、それぞれ のマイナーのまあ、トップ捕まえてきて、お前今からやるぞっていうことは、まあ、やろうと思えばできたわけですね。
うん、
まあ、なので、まあ、逆に言うと、そこがまあなくなったことよ、ビットコインにとっては良かったのかもしれないんですけれども、まあ、ビットコインはでも、これ、比較的、それでもかなり大きな時価総額なので、まあ、結構、なんですかね、8000億とか必要だよねってことになるんですけれども、うん、まあ、私がよく言ってるのは、ビットコインとイーサリアムはまだいいんですけど、他の通貨は相当危ないよとは思うんですね。
うん。
まあ今、
でも、うん、でもビットコインとイーサリアムがハックされなければ、 他はもうどうでもいいんじゃないかみたいな。
まあでも今 NFT とかであのポリゴンとかがすごい使われる人増えてきてますけど、はい、
うん、
あれは相当危ないなと僕は思うわけですよ。
なるほど。
ああ、そんなに多分大事なもの載ってないんじゃないですか
今のところはね。うん、うん、まあだからこれはそうオープン型のジレンマかもしれないですね。あのやっぱりまあどっちかというとやっぱりトレードオフな問題なので、
うん、でもさっき西村さんが言ったみたいに今ドルと金を誰がどれぐらい持ってるか気にしてないよねとか、うん、あと例えば去年1年間でアメリカ政府発行してるドルの量が 20% 以上増えたとかなるわけじゃない、
うんうん、
だからなんかそれ許されていいのっていう感じではあるじゃないですか、うん、で 20% 余計に吸ってもとりあえず何も起こってないっていう、まあ、じわじわインフレっぽいけど、まあ、別に突然崩壊したりしないじゃない、うん、だからそういう意味では、まあ、どっかで誰かが集約した権利を持つようになっていてもそのプロトコルそのものを壊したりしない限りまあ、別にいいんじゃないっていう説もあるわけですな。
私が意外とちょっと意外と信じている話があって、レディットで昔って言っても2019年なんで2年前ぐらいですけど、
うん、
2025年からタイムトラベルしてきた人が書き込んでたの話って知ってますか？
知らない。
そこの
聞いたことあるな。
2025年から来た彼は、2025年の世界でもビットコインのそのバランスが偏りすぎて、うん、4つのインスティチューションが、牛耳って持ってますっていう話をしてるんですよ、
うん、
でその4つっていうのが、1個が IMF ですね、
うん、
で2個目がサウジアラビアの政府、
うん、
で3個目が北朝鮮の政府、
うん、
で4つ目が ASIC マイナーっていう多分これマイナー業者を言ってるからそういう団体だからもう4つの機関が世界のビットコインのほとんど持っていて、で持っていてっていうのは流通してないっていう意味ではなくて、その、うん、多分レイヤー2なのか分かんないですけど、そこにあるものを担保として、世界でそのビットコインの価値としては流通してるんでしょうね、
うん、
ただ現物のビットコインはこの4つの機関が、もうガツッと持っちゃってるよっていうことを2025年の彼は言ってたんですよ、
うん、
で意外となんかね、その2025年かどうかは別として、
うん、
知らず知らずにそうなっていることはあるんじゃないかと私は思ってて、
うん、
でもしそれがその実ビットコインのトランザクションはこの4つの期間の間でだけ行われていて、
うん、
実際の世の中でのその、ビットコインのやり取りはライトニングネットワーク使うのか分かんないですけど、何か他のレイヤーでやられるとしたらもう別にビットコインのレイヤー1でのガス代とかどうでもいいんですよね、
うん、
この北朝鮮の政府とサウジアラビアの政府がよろしく1万ドル払ってやっといてくれればいいので。
でもその2019年の彼はそこに中国を入れなかったのはなかなか先見の明がある。
そうなんか中国についても言ってますけどなんか、ね、うん、
そのさ、そこが今まさにこの問題点指摘されてる問題点なんじゃないですか。みんな持っててトランザクションを行わないということはトランザクションフィーが入らないからマイナーはインセンティブ失っちゃうよねっていう、う
ん、あだからこの4つの機関がコンソーシアムチェーンのようにビットコインを回してるってことが言えますよね。
もうコンソーシアムチェーンでいいんじゃないですか。
そうそうそう。ビットコインが、なんだろう、まあ、4つの大きい機関が回していることをコンソーシアムというのか、パブリックというのかっていう状態になってる可能性ありますよね。しかも、でも、そのトランザクション数少ないから、別にその4つでいいんじゃないですか。
まあ、でも、確かに、まあ、別に過半数をみんな持てなければ、それでいいっていうことはあるかもしれないですが、でも難しいから、うん、ビットコイン、ノードいくらでも持てちゃうからな。オープンノード型、そこ難しいんですよね。持とうと思う人がいくらでも持てちゃうから。
でも、その 4つが持っていて、トランザクションフィーしか入らないんであれば、その4社が自分でノード立てて、くるくる回してるだけみたいなことになるのかな。
そう
だよね、
うん
うん。あ、でもそこに、そうか、ASIC マイナーが入ってるわけだから。
そう。
うん、
なんかうう一番持ってるのがノースコリアなんですけどね。
ノースコリア、それノースコリアをなんか高く見積もり好きな気もしないではないけれども、うん、まあ、もとい、まあ、そういうなんかこう、なんていうの、こう、大勢のディストリビューションっていうよりは、4社がなんかガマの油のように4隅からじーっと見つめ合っているみたいなネットワークになるということですな。
うん、誰かが急にノードを増やし始めたらちょっとこっちも増やさなきゃみたいな、そういう 戦いかさ
今と変わってないんじゃないかみたいな感じ、
結局一緒じゃないかみたいな、うん、
まあだからなんか最終的にはあのね、あの核戦争のなんかね、核兵器の数の戦いみたいなバランスを取っていくっていう世界になるんじゃないですかね。
プルーフオブ
ニュークリアウェポンみたいな。ちなみにさ、アメリカってあの石炭大量に掘り出してるんですよね、未だに、
うん、
で、あの今、マイニングで好景気だそうです、石炭業界が。
マイニングっていうのは本当の石炭マイニングってこと
ですか？あ、じゃなくてビットコインのマイニングをするために電力が必要で、そのための石炭が、要はダーティーコールがとてもあの盛り上がっていて、一応クリーンコールっていう、なんかその石炭で発電するんだけど昔の石炭よりはずっとクリーンっていうやり方があるらしくて、そこに、結構こうあのお金が費やされてるらしいです今。
なるほど。
いやでもなんかこの議論を聞いていて、あの一つうーんと思ったのは、二人ともビットコインの総額が100トリリオンドルになるのは当然のこととしてガンガン話をしていて、100トリリオンかその10倍か100倍かとかいう話をしていて、100トリリオンドルって100兆円なんですよね、うん、でそれはあの金の全発行額なんですよ、今のだいたいマーケットキャップ。なのでビットコインの総額が金の発行総額になるのは、まあもう自明のこととして延々語られていたのが印象的でした、
まあ、ビットコインに対抗するでも何かがね出てきたらっていうところですよね。
イーサリアムとか、
イーサリアムは対抗馬にはなり得ない気がしますけど、ちょっと意味が違うので、
うん、何か、まあ、どんなものが対抗できるのビットコイン、
まあ、やっぱり技術的なイノベーションがあって、ビットコインよりもやっぱり便利だけど、ビットコインのちゃんとしたあの持っている、まあ、重要な価値も担保できる価値っていうのはデセントライズ性であるとか、
うん、
いうものが出てくると、まあ、もしかしたらそっちに移行するっていう可能性ありますけども、まあ、わかんないです。それがビットコイン 2.0 かもしれないですけどね。
ビットコインは 2.0 になれないんじゃないのかしらね、
うん、あ、だからそこら辺のポリシーですよね。
なんか 2.0 にならないことがビットコインの力だと私は思っているんですけど、まあもっといい、だってとりあえず今までビットコインが他の通貨より便利だったってことって一度もないわけじゃないですか、
まあ、一度もないかどうかっていうと、やっぱり国際送金っていうところでは便利だと思いますよ。
え、でもそれじゃあ
他の、まあ、ボラティティはあるけれども、
他の暗号通貨じゃダメなのっていう。
ああ、それはその通りですね、
うん、だからなんかビットコインだけにしかできないとか、ビットコインがすごい便利ってことはないことがむしろ良かったんじゃないかっていう、
うん、
うん、変われないから。
あ、でもなんか、
うん、
すごい今これを話してて思ったのも、ビットコインがなんていうんですかね、ありえるのかありえないのかみたいな議論はもう全くなくなりましたね。
あ、ま、もう私の中では全く前からないんだけど、世の中的にもそうなのかしらね。
去年、いや、うん、でも去年一昨年はビットコイン ETF みたいなのがありえるのかとか、なんかまだそういう議論をしてた気がしますけど、
ビットコイン ETF はまだ戦ってるよ、うん、
まあそうですね、
うん
うん、なんかビットコイン自体がどうなのかみたいなもう議論はまあ一切もうまるでなんかこうなくなったっていうところはまあ一つ ありますね、
うん、あとほら今回中国がバンしたわけじゃないですか、ビットコイン
は。まあそうですね。
で全然価格が落ちないわけですよ、ビットコインの、
うん、
でそれは結構あの今まで懐疑的だった人も、中国がやめても大丈夫だったんだビットコインみたいに思ってる人たちは結構いるみたい。
まあ何回もやめるって言ってまたかってなってる感じもありますけどね。
うん、でもなんかアメリカのマイニング業界は結構にぎわってるので、
うん、
そういう意味ではあの分散化がアメリカに戻ってくるっていう意味においての分散化が進んでいるっていうのはある、
うんうん、でも中国という国は政府がもうこれだけ本気で禁止するって言ったところでそれをやめる国民性なんですかね、
うん
うん、マイニングはやめるとしてもなんか個人としてはもう引き続きどんどん溜め込んできそうな気がしますけど、
最後に出すところでどうやって出すかだよね。
まあそうですけど、やっぱり まあでもちょっと中国がビットコインとか暗号資産を禁止したっていうのは、
うん、
あの実はあの今中国の不動産大手不動産がちょっと危ないっていう話があるじゃないですか。
エバーグランデ。
エバーグランデって言うんですか、中国恒大って言うんですか、
う
ん、ち
ょっ
と分からないですけど、はい、あれの話とリンクしてるんじゃないかなと思ってまして、あれって33兆円のまあ今、うん、まあ、なんですかね、デッドがあるんですよね。
はい。
で当然、あれが破綻すると、それだけにとどまらず、まあ、その周辺のもの、不動産屋も大変なことになると。
うん、
まあ、これ、すごい回り回ると、アメリカとかが 20% お金をね、どんどん増やしていってるのに、なんでこう、インフレにならないのかっていうのは、結局、中国に流れ込んでたってことだと思うんですよ。
うん、
で中国不動産がだんだん上がっていて、それがついにギリギリで破綻しかけてるというところで、もし破綻すると、まあ、元が暴落するわけですよね。本来であれば。だけど、それが、彼らはまあそこコントロールしてるから暴落しないんだけれども、まあ、じゃあどうするかっていったら、みんなビットコイン買いますよね、間違いなく。
そうかな、買えるのかな、買えないんじゃないの、
買える状態であれば、うん、まあ、そこの逃げ道をまあ取るはずなので、それは塞いどこうっていうような動きに見えましたけどね。
いや、あれ、どうするの？ドル、いや、あの、エバーグランデ問題っていうのは、なんかもう破綻する方向でいろんな準備をしているみたいな説も聞くんですけど。
そう思いますよ。
うん。
あれがだから、ね、か、うん、破綻した後リーマンショックのようなものが来るのかどうかですよね、世界に。破綻するかしないかっていう議論ではもうない気がしますね。
でもなんか一応、リーマンショックと違って、こう、債権者がみんな国内、ほとんど国内であると、中国の、だから中国の中だけの混乱で終わるのではないかというのが、アメリカの、少なくともアメリカには対して火の粉はかかってこないのではないかっていうのが、アメリカの、私が今まで読み聞きしているものはそんな感じですね。
あのちなみにリーマンショックの時、日本もそんなようなこと言ってましたよね。あれはアメリカのことだから日本には関係ないとかって麻生さんがなんか発言して、うん、まあ、見事にめちゃくちゃ関係があったっていう結果になりましたけど、まあ、アメリカの日本の方が影響大きいでしょうね。中国が、ね、景気腰折れしたらもう日本の景気も相当腰折れするんで、
うん、
株価はまあ暴落っていう、まあ、シナリオ十分あり得ると思いますね。
辛いの。
いやだからまあそれを見越してみんな今株をかなり売り始めていて、一回ちょっとまあね2000円ぐらい下がりましたね、日経平均が。
あ、そうなんだ。
で、ここからまあ戻すか戻さないかでいうと、まあ、コロナが結局明けたらみんな経済活動さんがこう再開するから、あの景気良くなるよねっていう話がまずあるわけですよ、
うん、
なんだけれども実は蓋を開けてみたら、まあ、飲食店とかあの旅行業界とか非常にまあ大変なことになってますけども、まあ、みんな巣ごもりしたから巣ごもり需要でそっち側儲かっちゃってるわけですよね、
うん、
オンライン系は。で結果税収が増えるっていう結果日本になってるんですよ。
あ、増えるんだ。
増えたんですよ、コロナ禍において、っていうちょっと不思議な現象が起きたから、まあ、結局日本の非効率な、あの、なんですかね、いろんな消臭感を全部コロナがあのぶち壊してくれたおかげで、
うん、
まあ、通勤もしなくていいし、みんなネットで物買おうしっていう当たり前のところにこう一気にこうしたと、
うん、
つまり生産性日本上がっちゃったと思うんですよ、変な話。
よかったよかったみたいな。
そう、よかったよかったっていうか、まあ、なんだけれども、つまり何を言いたいかっていうと、じゃあコロナがねなくなったから景気が変わるっていうシナリオがそもそももうおかしいわけですよ、
うん、
まあ、きっと戻らないわけですね、このまんま。まあ、多少は戻るでしょうけれども、
うん、
なくなっちゃった飲食店はそんなに簡単に復活しないですから、
うん、
そうすると、まあ、あの上がる方向はあまり見にくいけれども、まあ、下がる方向は相当見えてるよねっていうのがなんとなく感じてることですね。
そうなんだ。
まあ、そこでアメリカに影響するかどうかはちょっとわからないですけれども、
うん、なんか
アメリカが意図的にやってるような気がしますけどね。
何を？
その、まあ、今中国をね、包囲網を作っているんで、
うん、
バブルを崩壊させようとしているようには見えますね。
あ、アメリカはあのフェッド、あのなんだ、連邦通貨準備委員会の人たちは、
はい、
いや、インフレ今一時的だから、ちょっと前までインフレはないからって、最近はインフレ今一時的なものだからとか言って、あの、うん、量的緩和をずっと続けたままなんですよね。
はいはい、
うん、
今アメリカインフレしてます？
インフレしてるね。なんか結構隅々まで上がっているらしいです。なんか食料品とか、なんかでもレストランとか行ってもなんか、まあ、めったに行かないのでよくわかんないけど、なんかあの例えば値段は変わってないんだけど、チップ 20% フィックスとかね、
うん、
そういうちまちましたところでちょっとずつ上がってる感はありますね。日本はどうですか？
特に物価が上がったっていう雰囲気は全く感じないですけど、
うん、
まあ、一部あるとしたらそのタワマンとかの額がもうバブル聞こえちゃってるよねっていう、
不動産高くなってる、
なんかだからちょっともう とてもサラリーマンが買える額じゃなくなってるわけですよ。
それはどうして？誰が買ってるの？それは誰が買ってるから値段が上がる
っていう、ね、一時期はだから例えば中国のまさに投資家が、うん、あのまあ、日本の不動産は中国と違って自分の資産になるわけなんで、
うん、
あとまあ日本に来る時のようとかで買ってたっていうのもありますけど、
うん、
それは結構落ち着いたんだけども、それでもまだ今ね下がっていかないっていうのは、まあ、なんかあれですね、パワーカップルっていうのが増えたっていう話もありますね。
あ、
つまり共働きで、うん、まあ、世帯年収2000万ぐらいある人たち、
うん、
一人じゃ買えないけどってことですか？
そうが、まあ、買ってると。まあ、ただそれも、まあ、どこまで、だから、いや、実は、価格は上がってるんだけども、供給量減ってるんですよ、全体的に新規のマンションって。
うん。
なんで、価格が値崩れしないように、供給をうまく業界減らしながら、こう、なんとかごまかしてるんですけど、まあ、だから結局は、うん、まあ、どうなってるのかな、上がってるけど、まあ、でもインフレって感じしないですね、全体的に日本は。
シンガポールはどうですか？
シンガポール、まあ、日本からこっち来てちょうど1年ぐらいですけど、まあ、日本に比べると全体的に物価高い感じはしますよね。特に食べ物とか生活コストは、
うん、
日本のでご飯食べるの安かったんだなって思います
今なんかさ、タイとかから日本に行ってもあら安いっていう、
そうなんですよ、
思うってみんな言うよ
ね。どうしちゃったのかなと思って昔はね、一時期はタイに行ったらなんかラーメンが80円ぐらいで食べれるみたいな、安ってなってますけど、今逆なんでしょうね、
うん
うん、日本、
いや、そうなると思いますよ、うん、
日本ってラーメンいくらぐらいですか？まあラーメンによるけど、
ラーメンはちょっとピンキリなんですけど、
うん、どうなの、まあ、でも800円とか800円とか900円とかじゃないですか？
まあそんな感じですよね、
まあ、なかなか2000円とかないですよね、
うん、まあよっぽど高級店行かない限りは、
うん、まあ、シンガポールは、まあまあ、海外の料理だからってのはありますけど、やっぱり1500円ぐらいはするんで。
なんかどんなものを食べてもアメリカ、
うん、
ランチが1000円を切るランチってのは もはや
ないですよね、
うん、非常マクドナルドで安いの食べるみたいな世界ですかね。
はあ、確かに日本1000円以下で全然昼飯お腹いっぱいになりますもんね、
うん、まあね、そういつも松屋とか行って焼肉定食とか食べますけど、680円ぐらいですね。ああ、
そういうのがないんだよね。
それを言うと、シンガポールはそのなんか屋台みたいのがあるんで、フーカーってのがあるんで、なんかこの前チキンライス食べたら 3.5 ドルでしたけど。
あまあだから質に着目すると、まあそういう意味では費用対効果が日本はいいということなんでしょうけど、
うん
どうなのかな、もう大衆化しちゃってるんでしょうね、そういう美味しい食事が。だから食事に比べるとちょっと良くないかもしれないですね、う
ん、で日本なんかすごい物価的には暮らしやすいかったなって思います、
うん、
まあ結局のところ、まあ、まず本当はもっと円高じゃなきゃいけないってことですよね。
そうかもしれないですね、
うん、で円安すぎちゃってるっていうか、政府がそういうふうに誘導してるから円安になっちゃってるっていうのと、うんうん、はい、まあ、あと日本がインフレにならない理由は、僕は単純にか、まあ、要するに今労働賃金が上がらないっていうことすごく問題になってますけれども、まあ、日本でジャブジャブお金はしてるんですよ、ね、やっぱあるところにはめちゃくちゃあってもう溢れちゃってるのが、うん、日本人に行かないんですよね、
うん
う
ん、
まあ、うちの会社もそうですけれども、まあ、ベトナムの方とかフィリピンの方とかが、まあ、リモートでも働いてくれてるわけなんですけど、まあ、そっちにやっぱ行っちゃいますよね、まあ、だから結果日本の中の物価が上がらないっていうことになってるんじゃないかなと思いますね、
うん、
うーん、知らぬ間に海外に人件費が出ていってしまっていると、しかも大量に
ザルみたいになってるから、他の国はどんどんインフレしてるんだけど日本だけはそのインフレしないっていう、でもどっかで多分限界来ると思うんですよ。
でもそれフィリピンとかベトナムに外注してるのって IT 系が多いんだよね。
今、あ、どうなんだろう。でも工場とかもね、まあ、中国だったものが中国がまた高くなっちゃったから、はい、次今ベトナムとかにねみんな移ってますけれども、
うん、あのなんだろう、ユニクロとか結構服とかは、
そうですね、
帽子とか服とかはベイドインベトナム増えてますというか、まあ元々多いですけど、まあそれと、まあ、IT も一部あるんじゃないですかね。
まあ、一時期インドとかがねそうでしたけど、今インドは逆に高くなっちゃってインド使えないからベトナムとかなってますけど、うん、ベトナムも今すごい勢いで IT の賃金上がってますよね。
はい、
年 10% とかってそういう感じで上がってますよ。
うん、
さあ IT って別に日本も高くないじゃない。
そう、日本人
は安すぎじゃないですか。
ちょっと安すぎになってますね。
だからそれはあえてベトナムとか頼むっていうのは人がそもそもいないから。
うん、まあでもそうです、人がそもそもいないからですね。その安すぎって言っても、なんていうのかな、やっぱりベトナムとかフィリピンの方って言っても、まあ、そっちのトップの大学出てるんですよね、皆さん。
うん、
で日本でいうと、東大出た人たちが、こう、まあ、すぐにね、そんなエンジニアとしていっぱい雇えるかって雇えないわけなんで、
うん、
みんなそういう人たち、やっぱこう、IT じゃない職業についちゃってるんでしょうね、日本の場合は。
じゃあ人がいないと。人がいない
です。圧倒的に人がいないっていうことがまずありますね。
うんうん、なるほどね。いや、アメリカはインフレですよ。もう。てか、なんか、去年と比べて上がりましたかって言われると、微妙なんだけど、例えば10年前と比べて、もう2倍になってるものって、ボロボロあるから、
うん。
うん。でも日本で10年で2倍にならないよ。
2倍になったものなんかありますかね。
例えばなんかすごい昔の話なんですけど、30年前とか25年前のアパートとかって、今の3分の1ぐらいなのね。だから、はい、過去25年で住居費は3倍になってるんですよ。
うん、なんかまあちょっと分かんないです、経済学の専門家じゃないから分かんないんですけど、経済ってそもそもイノベーションを前提にしてますよね。右肩上がりに行くための前提条件として、
うんうん。
だから何もイノベーションが起きなければ、そのうちこう経済っていうのは停滞していくという確かお話だったと思うんですけど、なんか日本って結構もうイノベーションも行き着いちゃってるんじゃないですかね、生活上必要なものとしては。
うん、
だからもう本当に最低の、まあ、額でしかこうサービス、逆に言うと最低額でサービスを受けられる状態に近づいているというか、いう気はしますけどね。
むしろなんかイノベーションをしない分、海外の方が値段が上がる中で、どんどん相対的に安くなっていってしまっていると。
そうですね。それだから輸入が増えて、まあ、サービスもだから皆さん輸入してるっていう感覚ないですけど、Google も Facebook もあれサービスを全部輸入してるってことですから。うん、まあ、なかなか、まあ、世界の中で得意なポジションにある国ってあることは間違いないですよね。
うん、
なるほどね。なんか世界の未来な気がします。
いやー、どうだろう。そこは分かんないですけど、まあ、いずれにしても、ビットコインはやがて100トリリオンドルになりますっていう話でした。そういう話なのかよく分からないが、そんな感じですかね。
う
ん、
そうですね。はい。
で、あれ、次回が1回飛ばしでしたっけ？次回はやって、その次が飛ばしなんだっけ？
次回は
ありですね、はい、10月23日24日ですね、
24日ですね、はい、
はい、
そうですね、日本で24日。
いや、実は今回ゼロノレッジやろうかなと思ったんですけど、解説できるほどに自分が理解できなかったっていう、
うん、
なんかゼロノレッジ系のセカンドレイヤーの話とか興味があるんですけど、うん、勉強し始めたけど、ダメだ、これはとても無理だと思ってやめました。
あれでも、まあ、あれ本当に相当難しいですけど、うん、西村さんもゼロナレッジって完璧に理解してます？
完璧をどこに置くかですけれども、
何よりもロールアップのやつ。
ロールアップは分かんないですけど、まあ、まずロールアップ、ZK ロールアップを理解する前に、まずは ZK スナークとか、あの辺のね、そのどう証明するかみたいなところを理解する必要があって、はいはいはい、まあ、そこの理解の難しさと、あと人に教える難しさがもう一段あるんですよ。
あ、
うん、どうやっても簡単に噛み砕けないみたいなところがあるんで、
うんうんうん、
まあ、それをやる 人がいたらめちゃめちゃその需要があるというか意味のあるものになるとは思いますけども。
いやそうなんか私もなんとなくは分かるんだけど、人に説明することを書くほどに理解するのはこれは無理かなと思ってちょっと一回飛ばしみたいな感じで、
うん、しかもあのこのクラブハウスの場合音声だけですからね。
そうですね、
うん、板書できないですからね。
そういえばあのそういう意味でイーサリアムのまた 2.0 がこのファードフォークするじゃないですか、
はい、
新しい、
うん、
あのあたりも解説するといいかもしれないですね、
うん、イーサリアム系を行くってことですね、
うんうん、ちょっとなんか他に次回いいテーマがあったら教えてください。何やろうか次回、はい、じゃあ思いついたら教えてください、
ま
あうん、はい、じゃあ今日どうも、
はい、どうぞどうぞ、はい、
なかったら何
GK スナック頑張るっていう方向で、
なんかいきなりウォーリーを探せとか言い出していいはい、いやいや、
まあ、また次回、
はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございます。